Alpha Academic Spectrum。
皆さんこんばんは。私たちが住む地球にはさまざまな言葉、異なったものの考え方、いろいろな価値観など多様な文化が存在します。人類が創造した多様な文化やそのつながりを理解するために、時には寛容の精神で、時には自分の考え方やものの見方を疑いながら自ら考え理解しようと粘り強く多様な文化と対話を試みる人たちがいます。アルファステーション教養エンターテインメントプログラム、アルファアカデミックスペクトラム。こんばんは、 DJ の秋田美由紀です。さて、このアルファアカデミックスペクトラムでは京都大学文学部の先生をお招きしまして、興味深い文化のお話とその対話についてお話を伺ってまいります。さあ、今夜お越しいただきましたのは京都大学文学部の広田敦彦先生です。広田先生、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。さあ、そしてインタビュアーは、幼少の頃からアメリカが大好き、その頃テレビで見たローハイロ、うちのパパは世界一、ララミー牧場、そして名犬らしい、どれもこれも登場人物がアメリカ人なのにみんな日本語を喋るので、アメリカ人は日本語を喋るんだ、それじゃあ英語は誰が喋るのかなと不思議だった、おじさま代表吉田進むくんです。
皆さんこんばんは、吉田です。日本で、欧米文学といえばシェイクスピア、誰もが知っている名前です。今夜お迎えしました広田先生は劇作家でありかつ詩人であるシェイクスピアですね、英文学、特にシェイクスピアの研究者でいらっしゃいます。広田先生、今夜よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
早速ですが、お話をお伺いする前に広田先生の大好きな曲、マイフェイバリットソングですね、をここで一曲ご紹介ください。
さくらんぼの実る頃、ルターンデスリーズ、お願いします。
いいですね、英文学者なのに選曲はフランスの、なんかこの曲に出会われた時っていうのはなんかあるんですか？
大学生になって、あのラジオ講座でフランス語講座というのを、聞いてた時に、4月の一番初めにかかったシャンソンがこれだったんですね。でもちろん4月ですから一番一生懸命なので多少を覚えたりしていてでそれが2年ほど前に春にフランスに行く機会があった時に、ちょうどさくらんぼをあの道路沿いで売っていまして、それを見た時にこれを思い出しまして、それ以来ちょっと頭の中に残ってる。
そういう歌ですか。主にシャンソンがやっぱりお好きなんですか？
いや、そんなことは全くありません。
あ、そうです。たまたまこれがシャンソンであったっていうんで日本の曲も聞かれることもあるんですか？
演歌だろうと何だろうと
そうですか、何でも来いと、
はい、
それでは今夜のアルファアカデミックスペクトラムはこの曲、1868年に発表されましたフランスの有名なシャンソン、ナナムスクーリの歌声でお送りします。さくらんぼの実る頃、どうぞ最後までゆっくりとお楽しみください。
アルファアカデミックスペクトラム。
アルファステーションからお送りします、アルファアカデミックスペクトラム。今夜は京都大学文学部の広田敦彦先生をお迎えしてお送りします。
さて広田先生、まずはアウトラインからお話をいただきたいと思います。先生は現在京都大学の文学部英語学英文学専攻にいらっしゃいます。この英語学英文学専修は、英文学と英語学のほぼ全ての分野を網羅していると聞いております。この専修ではですね、どのような研究活動をされているか、まず触りのところからご紹介ください。
はい、英語学の専門の方がお一人、英文学が3名おりまして、あの英語学の方は英語学ほぼ全部やっていただいてるんですが、文学の3名はあの文学をジャンルによって3つに分けまして、小説、詩、演劇というふうに分けておりまして、私は演劇を担当しております。その他にアメリカ文学専修というのが、横にありまして、大学院では 一緒にやっておりますの で学生さんも例えばその授業はどちらを取っても必修になる授業が多いですし、ですから卒論でアメリカを選ぶかイギリスを選ぶかぐらいの差ですので、イギリスだけでなくアメリカのこともできる、そういうシステムになっております。
文学ですけど、どうしても歴史的に言うとイギリスの方が対象となる文学が多いような気がするし、アメリカってまだねここ数百年の話ですから、っていうとやっぱりイギリスの文学を選ぶ人の方が多いんですか？
いや必ずしもそうではなくて、そうですね、アメリカの方が多い年もありますし、
そうですか、
同じぐらいの年もあります。
そうですか。
さあ、それでは先生のご研究にどのように、これから結びついていくのか、先生の学生時代のお話を伺ってまいりたいと思います。まずは先生の高校大学時代のお話です。広田先生は名古屋生まれの東京育ち、現在44歳でいらっしゃいます。とっても男臭い高校時代をお過ごしになったそうです。
はい、まあ、男臭いということでは、まあ、バンカラと言いますか、東京ですよね、はい、高校は。もう少し遡ると小学校中学も通じてですね、英語はお得意だったんですか？
そうですね、関心もあったんだろうと思いますし、まあ、科目としては得意な科目でしたね、
はいはい。先生の高校時代というと1900何年ぐらいになるんですかね？
80年代前半
です。80年代、バブルがまだ始まる前ですね。
そうですね、
そうですね。まだ静かな、まあ、少し静かな日本だったんでしょうな、あの頃は。やっぱりずっとその語学へのご興味はずっと。
高校ぐらいになると必ずしも英語が好きとか英語が特に興味があったということはなかったわけなんですけども、苦手だった数学などに比べるとはるかになんかやる気もあったんだろうと今になってみると思いますけど。
そうですか。で、男臭いってエピソードっていうのはどういう？
運動会っていうのを毎年5月に、はい、多分今でもやってると思うんですが、はい、高校はまあ、中高一貫で私は高校だけ入ったんですけれども、クラス対抗で、1年生が騎馬戦、2年3年が棒倒しをやるんですけれども、はい、高3の棒倒しというのは一種の高校生活の総決算みたいな、ところがありまして今でもクラス会があったり高校時代の友達と飲んだりしていると、この話で、いや、あの時ああやっておけば勝てたかもしれないとか。
じゃあ結果は負けてしまったけれども。
そうですね、最後に負けて高校3年では準優勝だったんですけれども、
やっぱり男の子ってね、そういう血気盛んなね時で、それが意地があって、今の高校生って言ったら失礼ですけど、学校が帰省したりしちゃってんで、僕らの時代は騎馬戦でそれしかなかったからね、逆に戦うとかねそんなばっかり、もうしかも荒っぽかったですね。だから先生のぐらいがもう最後の方かもしれませんね、ひょっとしたら。
ね、
そういうことが許されたのは、
OB の方に言わせると昔に比べれば甘くなったとよく言われておりましたけど
で、そんなバンカラの男子校で大学を目指す時にはもう文学部あるいは英語学、
特にありませんでしたね。まあ、文系理系っていう大きな枠を大体高校で分かれてましたので、文系にはおりましたけれども、その先どうしようなどということはまだそんな時点では考えておりませんでした。
で、大きく文系、
そうですね、
ということで、東京大学の文学部になるんですか？
いや、文産というところに行きました。
で、そこはもう文学部的な色彩。
そうですね、文学部に主に行く、そういう、はい、
人が
集まる、そういうところです。
ああ、はい、そうですか。大学時代の生活はどうでした？
特に面白いエピソードなどはなく、普通に勉強したり普通に暮らしておりました
ということで、先生ね、ちょうどバブルが入る頃
です
よね。
今から思うとそうですね。
世の中が非常に賑やかに、なりかけた頃に大学生活を過ごされたということですね。で、先生はですか、その時代に3回生かで大学院を選ぶときに英文学というところに進まれるわけですね、
はい、
そこに影響を与えた恩師だとか友人とかっていらっしゃるんですか？
お一方お二方お名前を挙げるというほどではないのかもしれませんが、 で大学入って受けた英語もしくは英文学関係もしくは文学関係の授業が面白かったので、いわゆる文学関係の学科に行こうと思いまして、で結局英文科というところに参りまして、で英文科に上がってみたらまたそこでいろんなことを読むことになって、それで今の専門につながってきたということになると思います。
何がきっかけになったんですか？
3年生ですから、専門科目が始まった年にイギリス人の先生がやっておられたシェイクスピアの夏の夜の夢の講読の授業がありまして、それが極めて印象的で面白いなと思ったのが多分一番大きなきっかけだと思います。
作品が面白かったんですか？なんかその授業のやり方が面白かったとか。
作品も面白かったですし、多分それが英語でシェイクスピアを読むのが最初だったんだろうと思うんですけど、読めるんだとかね。
なるほど。
で読んでみたら、あ、面白い、というそういったことではなかったかなと思いますけれども。
ちなみに秋田さんは、シェイクスピアはお読みになったことは？私はないですよ。それまあ大学でちょこっと触りぐらいはある
で。私は
あ
のこの仕事に就くときに練習教材としてシェイクスピアのマクベスをこう配役を決めて、あの別に身振り手振りはつけずに声だけで表現するっていう授業があったんですけど、難しいなって私思ったんですけど。
日本語でね。
日本語でストーリーを理解するのもそういう印象だったので、
逆に先生がね現象で
シェイクスピアに入っていけなかったんですけども、
物が違うんだ。まあそういうね大学時代を過ごされて、あのひたすらかどうかは別にしてシェイクスピアにハマっていくという
出会いだったんですよね。
そうだそうだ、だからすごく
そう言っていただけると、
今の夏の夜の夢ですか、これから来ますね、はい。
じゃあそんな先生のご研究さらに詳しく伺ってまいります。先生のご専門は英文学、その中でも16世紀17世紀のシェイクスピアです。生きるべきか死すべきか、はたまたその物語を書いた作家が問題か、先生はその作家をご研究していらっしゃいます。
ウィリアム・シェイクスピア、まあ私も少しは英語好きなんですけれども、いつか英語でですね読んでみたいとは思っております。そんなことをさらっとできる先生、あるいは長くやってらっしゃる先生、憧れのみたいなものを私なんか感じてしまうんですが、シェイクスピアの基本的なことからいろいろお話をいただきたいと思います。でまずシェイクスピアのお話をね先生にお伺いする前に、この時代のイギリスあるいはヨーロッパっていうのはどういう歴史的な背景があるんですか？はいはい、
一つシェイクスピアが生まれる前で大きい事件、特にイギリスにとって大きかったのは宗教改革という事件だったんだろうと思います。つまりカトリックであったイギリスがプロテスタントになって、しかもイギリスの場合はその後もう一回メアリーという女王の下でカトリックにひっくり返って、さらにそれがまたエリザベス、シェイクスピアの時代の女王ですが、のところでプロテスタントに戻るとい う、 こう裏表裏表の揺り戻しを繰り返していた。そこでやっぱりその自分はどっちにあるべきかっていうことが問われた時代だろうと思います、それからもう一つが、これはちょうどシェイクスピアが生きている間に起こったことなんですけれども、1603年にエリザベス女王が亡くなりまして、で彼女は子供がいなかったものですから、一つ王家が途絶えて、チューダー王家というのが途絶えまして、血縁関係をたどってスコットランドの王様であったスチュアート家のジェームズという人がイングランドの王位につくという事件が起きています。これはある意味では外国の、しかも伝統的に揉め事もあったような国の王様が自分の王様になったという事件、でしかもジェームズという人はイングランド王になった時にスコットランドとイングランドをまとめてしまおう、一つにしてしまおうなどという野心を持っていて、ですからそういう時代にそのイングランドという国、それからイングランド人というものがどういう立場にあるべきなのかというようなことを多分かなり考えさせられる時代ではなかったかと思っております。
で当時はヨーロッパはまだ戦乱ですか、それとも大英帝国がもう確立された時期なんですか？
英国はまだそんなに大きな国ではなくて、
覇権はなかったんですか？
ないですね。
やっぱりスペインとかフランスとかの辺になるんですか？
そうですね、特にスペインだろうと思います。
無敵艦隊ですね。
そうですね、ちょうどシェイクスピアのそれこそ生きてる時代に無敵艦隊が攻めてきて撃退をしますけども、でもその後でも やはりスペインというのは超大国で、はい、今のアメリカ大陸を所有していて、はあはあ、そこから貴金属などをどんどん掘って自分の国に持ってきている、はい、非常に豊かな国、
はいはい、
しかもカトリックの国、はいはい、というわけですから、まあ、片田舎のイングランドはスペインと常にこう敵対をしなくちゃいけない、なるほどな、そういう状況にあった時代だろうと思います、はい、
そこへ持ってきてまだ成長しかかってる国、
そうですね、
途上国に近いですかね、ね、すね、スペインが大きくてヨーロッパ本土の方がね、
はい、
でそういうところでお家騒動的なこと、まあ、家が断絶しないように結構揉めてたスコットランドからわざわざこうロイヤルファミリーを迎えるというなんか非常に複雑なあの環境になったというお話ですね。そういう背景の中にシェイクスピアが生まれて、ああいうものを書いて今に至る評判がですね世界的になる。シェイクスピアはなぜあの時代に生まれて人気を発したのかちょっといきなりなんかすごくね、あの時代背景が不思議なんですよね、うん、生まれるべくしてシェイクスピア生まれてるんですね、うん、ああいう
多分だろうと思いますね。もちろん一つには非常に言葉を使うのは上手な人、多分天文だったんだろうと思うんですけれども、それから劇作品に関しては舞台というものについて非常にセンスのいい人であったということも間違いないだろうと思うんですけども、それに加えてやっぱりうまく時代の雰囲気みたいなものを取り込む能力もあった。でそれを表現する言葉の力を持っていた。で例えばそのアルマダの侵攻というのが1588年ですけれども、それ直後ぐらいの劇の中では英国の愛国心を高揚させるようなセリフなども書いておりますし、それからの先ほどマクベスの話がありましたけども、あのマクベスというのはあれはスコットランドの、まあ、王様の話ですけれども、あれはちょうどやはりスコットランドから新しい王様が来た後に、まあ、直後と言ってもいいぐらいの時代にああいう劇を作って上演している、うん、多分王様本人にも見せていただろうと思うんですけれども、ですからそういうふうにうまく時代の雰囲気を捉える能力を持っていたということもあるんじゃないかなと思いますけど、
それと当時はやっぱり劇を見るっていうのは市民の中で、あるいは貴族っていうんですかね、うん、やっぱり人気のある娯楽だったんですか。
ロンドンが中心なんですけれども、はいはい、ロンドンでは非常に安い値段で、うん、一般庶民があの、うん、見に行くことができて、うんうん、それからもちろん劇場の中には身分の高い人、お金持ちも来ることができましたし、はい、それに加えてあのシェイクスピアの劇っていうのはよく御前上演っていうんでしょうか、はい、あの王様の前で、はい、例えばお祭りの時に上演するなどということもされていましたので、はいはい、ですから上は本当に国王から下は出地小僧から、うん、こういう方いないかもしれませんけども、うん、みんなが見ていた、まあ、見ることができた、そういうものだった。
あ、なるほど。それとやっぱりその愛国心だとか、うん、やっぱり受けるそのセリフが入ってたのかもしれませんね、そういう環境の中で、あの映画で恋に落ちたシェイクスピアっていう、はい、あれもあの時代と彼が苦労してこう締め切り間際で、ですね、寝ずにこう原稿というかね脚本を書いてる、あのすごく楽しいというか、非常にいい映画です ね、アカデミー賞を取りましたけど ね、
あれは本当にもちろんフィクションは随分入っていますけれども、うん、時代構想などもしっかりしていますし、
あ、そうですか。あ
の私も数年前まではよくあの学生さんにその話をしたり進めたり、場合によっては一部を見せたりということをして、はい、シェイクスピアへの導入には本当にいい映画だったと思います。
あの向こうの人から見たシェイクスピアってのはやっぱりまあ、国民的アイドルじゃないけどなんか自慢の一つなんですか、イギリス人にとって。
特に今でもイギリス人にとってはやはりそうですね。
この文学は俺たちの先祖が書いたんだろう、
一方ではそれを外国人が読んでるということに対して非常にプライドをくすぐられるし、で片一方ではお前らわからないだろうというような、そういった、まあ、なんか一種の優越感って言っちゃいけないかもしれませんけども、まあ、素朴な優越感みたいなものをくすぐる、そういう作家でもありますね。
なんかそのエピソードでカナダで、
あの知り合いのカナダ人 の、はい、あのシェイクスピアの研究者、はい、あの教えてる人なんですけれども、はい、が奥様がイギリス人で、うん、あの奥様のお母様の、うん、別にあの大学とか学問とか関係ない普通の方なんですけど、ね、その方にやはりカナダ人にはシェイクスピアは分かるのかという疑問を呈されたというようなことも直接聞いたりもしております。
あ、 まさに国民的文学っていうことですね。シェイクスピアっていうのは私劇というイメージ改めて思いましたけれども、やっぱ文学ですか、やっぱり劇作家という意味合いの方が強いんですか。
劇といわゆる詩と両方残していまして、うんうん、もちろん両方重要なんですけれども、私は特に大学で演劇を担当している関係もありまして、はいはいはい、ここしばらくは演劇作品を中心に、うん、まあ、読んだり授業で扱ったりということをしております。詩人としても誰かが、言っていたのを読んだことがありますが、仮に劇の方が一切なくて、はい、詩の方だけが残っていても、おそらく超一流の詩人として残っただろうという評価があるぐらい、詩人としても優れた人だと思います。
この研究を始められて時のご様子ですね、留学もされたということですが、その辺の大学院から本格的な研究に入られた当時のご苦労だとかご様子をちょっとお話聞かせてください。
今でも当然ずっと苦労してるんですけど、はい、特に初めのうちは英語でとても苦労いたしました、はい、つまり正確に読むことがなかなかできない、で読めたとしてもものすごく時間がかかる、それから書く方はさらにもっと時間がかかる、で間違いをただけだったりする。特に話す、まあ、聞くもそうなんですけど、話すというのには今でももちろん苦労してますけれども、例えば学生同士でセミナーをやってる時にアメリカ人の学生がわーっと話してるところになかなか入っていけない、やっと口を挟んだと思っても、まあ、無視された時に喧嘩もできないそういうような経験が特に初めの頃は今でも印象に残ってますけども。
留学はどちらに行かれたんですか。
アメリカのカリフォルニアにあるクレアモント大学院大学というところに行っておりました、
は
い、
それはロスの
東ですね、ちょっとロサンゼルスから内陸に入った方です。
でなんで、
ね、英文学なのに
イギリスのね
気になりますね、
まあ、あまり褒められた動機じゃないかもしれませんけど、一番大きかったのはアメリカ行きの奨学金をいただくことができたということ、それからそこの大学に私の指導をしてくださった先生がおりまして、で彼女に就くことができた、ということでアメリカにあえてという言い方はないですけども行って4年弱過ごしました、
当時はやっぱり英語で格闘されたわけですか。
そうですね、まあ、レポートみたいなものを出して、内容以前に英語でというので突き返されたこともありましたね。
そこには世界各地から留学の方も見えてたんですか。
そうですね、ヨーロッパ、アジアから私がいた同じ時期にやっぱり何人か来ていましたね。
本家のイギリスからも来てるんですか。
イギリスはいませんでしたね、あの頃
そうですか
アメリカでは盛んなんですか、そういうシェイクスピアというか、シェイクスピアの研究者そのものはすごくいらっしゃるんじゃないかなと思いますか。
アメリカでは非常に盛んですし、多分人口比もありますけど、数だけ数えたらイギリス本国よりひょっとしたら多いかもしれない。アメリカのシェイクスピア学会というのがありまして、それは、はい、おそらく世界最大のシェイクスピア学会なんだろうと思います。
シェイクスピア研究者は英語で何て言うんですか。
シェイクスピアリアンと言います。
シェイクスピアリアン、それはアメリカの多いんだよ
今
いや間違ってるかもしれませんけど、私の印象としては多分、はい、いわゆる頭数だけ数えたら北米、アメリカ、カナダを含めた北米の方が多いんじゃないかなと思いますけど、
それだけやっぱりこう、あっちの、
ね、引きつける魅力っていうのがあるんですね、
でしょうね。
シェイクスピアのちょっとしたセリフをジョークで使ったり日常会話に出すっていうことは教養の一つになるような感じですか。
だろうと思いますね、
欧米人にとってはね、
はい、
なるほど。
いや意地悪な人は私がシェイクスピアをやってるというと、うん、わざと自分が覚えてるのを言ってどこか当ててみろとか言ったりもしますけど、ね、
先生の毎日のご様子伺ってまいります。意外と規則正しい研究生活を送っていらっしゃるそうですよ。
私は年のせいか朝はまあまあ非常に早い時間に目が覚めます。ここからまあ規則正しい生活になるんですが、まあ一旦会社に出ちゃうといろんなことがありますんで、バラバラ、夜も遅くっていうようなことですが、先生は比較的規則正しく過ごされているということですが
そうですね、基本的に朝方なので、
はい、
4時半とか5時とかそんな時間に起きて朝食前に仕事をすることが多いんですね。まあ、その日中は例えばもちろん大学に行って授業をするなどということがありまして、 もう夜はもう下手すると夕ご飯を食べたらもうその後は全然使い物にならないというような日がよくあります。
もうそうすると集中力も何も思考力も朝、
う
ん、
そうですね、
朝方、
そうですね。
それはおすすめできますか？
いや、どうなんでしょうか。人それぞれだと思いますので。
ずっと学生時代の頃からそういった朝方なんですか？
そうですね、少なくともなんていうか研究みたいなことを始めてからは朝中心ですね。
でも朝ははかどるって言いますよね今、うん、ね、朝活っていう、ね、流行っているそうですし、本を読んだりとか、まあ、10分20分の時間を大切に過ごすっていう方がね今増えてますよね。
そうですね、
ね、
あの余談ですけどサラリーマンでも朝早く出てくるやつが結構いい仕事するね。
じゃあ先生はいい仕事を毎日されているってことですかね。
それは保証の限りではありませんけれども、
いい仕事をしようと思ったら午前中にしろっていうね、これコーエン・パウエルっていうアメリカのね国務長官までやった、うん、彼の言葉に一つあるんですよ。だからやっぱ朝っていうのはね、うん、いい時間帯でしょうね。
そうですね、
今日は深い時間にありがとうございます。
もう眠くなって使い物にならない先生かもしれない。
今日は大丈夫です。
で先生、はい、1年のスケジュールで言うと、はい、例えば海外に行かれたりとかそういったことはないんですか？
夏休みを利用して、まあ、国際学会に行ったり、はい、それからあの海外の図書館で、うん、日本では手に入らないような資料を読んだり、はい、といったようなことをここ数年はやっております。
海外というとイギリス。
イギリスが多いですね。
それでちょっと今気がついたんだけど、はい、シェイクスピア祭りとかってそんなんないんですか？あっちゃこっちゃで。
日本ではあのやっております。
日本ではやっている。
4月の最終土曜日です、ね、はい、日本シェイクスピア協会というのがありまして、はい、それと日本英文学会というのの共催で、はい、まあ、東京なんですけれども、やっていて講演会を開いたりしております。毎年やってるかどうかしません。あの夏にあのシェイクスピアサマーフェスティバルというのはアメリカヨーロッパ各地でやっていて、野外で演劇を上演したりなどということは毎年複数の場所で行われていると思います。
はあ、
そういうのも先生お出かけになるんですか？
そうですね、あの行けたら、行って極力見たいなと思っておりますけれども、
あの先ほど図書館のお話ありましたけれども、その海外の図書館でしかこうやっぱり見れないものっていうか、日本だけじゃやっぱり研究というのは厳しいんでしょうか？
最近ここ特に 4,5 年非常に日本でも便利になっておりまして、はい、それはあの IT の発達に伴って、はい、例えばの京都大学でもオンラインで図書館のオンラインに入ると、うん、いろんなものがいわゆるオンライン上で見ることができて、はい、場合によってはプリントアウトすることもできる、そういったシステムが随分整ってきました。それはあの例えば私が学生の頃に比べると雲泥の差なんですけれども、うんうん、はい、でもやはり例えばそのシェイクスピアと同じ時代に出版された本をそのまま見たいというようなことがありますと、はい、やはり日本で手に入るものは限られておりまして、あるところにやはり行かなくちゃいけない、まあ、場合によってはその世界で3つぐらいの図書館しか持ってなかったりするようなものっていうのはよくありますので、そういうのを探しに行って、まあ、出してもらって、うん、読んで必要なところをノートを取ったりというようなことをしに行くという感じですかね。
毎日研究一筋ですね。いやいや本当にね。
アンファアカデミックスペクトラム。
アルファステーションからお送りしていますアルファアカデミックスペクトラム、今夜は京都大学文学部の広田先生をお迎えしてお送りしています。人類が創造した多様な文化を英文学から対話を試みる広田先生です。
先生の最近のご研究についてお伺いしたいと思うんですが、あのシェイクスピアっていうとやはりイギリスなんかの感じはこう薄暗いパブのような、あるいは書斎のようなところでパイプを送り出せながら、まあ、スコッチウイスキーを飲んでその分厚い古い本を読んでとかですねだからそういうなんかこう真面目な、あの一見暗いんじゃないけど知的なねそういうイメージがあるんですけれども、やっぱり先生も、まあ、朝方でスコッチは飲めないんでしょうけどやっぱりこう黙々と、
そうですね、あのまあいわゆるネクラタイプの方なのかもしれません。
いいいい。で、あの最近の研究テーマってどういうことを 中心にやってらっしゃいます。
主にそのシェイクスピアの生きた時代の、まあ、シェイクスピアを中心とする文学において、はい、その先ほどあの歴史のことで話したことと関係するんですが、はい、イングランド人という考え方がどれほど、なんか不安定なものであったかというようなことをちょっと考えております。
はいはいはい。
特に今言ってることの一つのテーマはギリシャとか、うん、あのローマ以来のラテン以来の古典や伝説、うん、それから文学に出てくるイメージであるとか、例えばその魔女あのキルケという魔女がいまして、これはあのホメロスのオデュセイアに出てくる魔女なんですけども、それがずっと それ以降の文学の中でも言及されたり登場人物で出てきたりっていうようなことがありまして、それをシェイクスピアが、例えばそのシェイクスピアの劇の中でキルケという魔女についての言及は、まあ、2箇所あるんですけれども、はい、まあ、それをきっかけにキルケ的な女性、その恐ろしい女性、場合によっては男を獣に変えてしまう女性、うん、骨抜きにしてしまう女性、はい、そういった女性をシェイクスピアがどのように扱っているか、うん、でそれがそのイングランド人という考え方と特にどう結びつく可能性があるか、うん、そんなことを一つ大きく考えております。
深いですね。なんかそこで最近研究で分かったことみたいなのがあります、先生の自身で。
例えばクレオパトラというエジプト の、はいはい、あの女王がおりますけれども、はい、シェイクスピアのアントニークレオパトラという劇を書いていまして、はいはい、でそこでクレオパトラがアントニーというローマの将軍といい年をした男女がイチャイチャしてるわけなんですけども、そこでアントニーを骨抜きにするクレオパトラというところで、意外とそのキルケというような魔女に関連を持たせられるようなその動物にアントニーを例えてしまうというような、イメージがあったりするというのが、ここ数ヶ月あの見つけたことの一つです。
はあ、まあ、それはギリシャに遡る原点をみたいな。
そうですね、まあ、ああローマだ。
ああ、ローマですか。はいはい。
シェイクスピアがローマというものをどう見ていて、うん、そこで古典の伝統をどううまく取り込んでるかというような例の一つじゃないかな。
なるほど。だからそういう劇をイギリス人が好んで見るっていうのもマインド的には共感するから、多分当時はこんな心境だったんじゃないかとかっていうことですか。
そこまで今見て思うかどうかは、分からないですけれども、あ、まあ、そういうなんていうか痕跡みたいなものが見受けられるんではないかということです。
なるほどね。だからなんか文学っていうのは人の心のルーツをこうね、うん、こう国民性を表しているような気がして、先生の話を聞いて思いますね。それでシェイクスピアが劇作家として、あるいは詩人として支持された、あるいは今日に至るまで引き継がれたっていうのは、まあ、作品はもちろんいいんでしょうけれども、別の国としての意図がなんかあるようなお話を聞いたんですが、
文学としての素晴らしさの他に、多分それを利用しようという外的な力があっただろうと、つまりそれは例えばその大英帝国と言われるイギリスを中心とした帝国があった時代には、はい、帝国の宝としてのシェイクスピア、でそれはその植民地に行って、例えばその植民地管理になろうとする現地の人たちは勉強しなくちゃいけないものの一つとして扱われていて、はい、でそれがさらにもっと最近になって、こういうグローバル化の時代になった時には、うん、世界の宝というような位置づけを、はい、ですからそのイギリスのものなんだけど世界中でみんなが大事にすることができる、そういうものという位置づけがあるだろうと思うんですけど、それも必ずしもその素直に素晴らしいからっていうだけじゃなくて、多分何かその世界の宝というものを言ってる人たちがいる、でそこにはやはり何か意図というほどはっきりしたものかどうか分かりませんけれども、純粋に文化的なものじゃない要素があるだろうと思っております、
ね、イギリスの良さを PR する一つの作品を利用するっていう、なんかそういう ね、
そうですね、
作品の良さだけじゃないということですかね。
シェイクスピア産業でお金を稼ごうとか、そういうこともあるかもしれません。
イギリス人の人たちの間ではシェイクスピアってやっぱり日常的なんですか、いろんなことちょこちょこ出てくるんですか。
そうですね、まず多分大学入試の時にテクストとして読まされることが多い、
はあ、
それからあのそんなにあのアカデミックじゃなくてもロンドンなどに行きますと日常的に上演されておりますので、見ようと思えば誰でも見に行くことができる、それくらいのものだろうと思います。
やっぱり古典としての扱いなんですか。
だとは思います。今のイギリス人などにその読んでる説教をやってるというと難しいと、自分たちに難しいんだからっていうようなことをよく言いますので、やはり古典なんだろうと思います。
やっぱり昔のものっていうのは難しいんですね、どの国でも。
そうです。それを日本人の蛭田先生が英語を挑戦するっていうのは素晴らしいですね。で先生ですね、一つ先ほども少し触れました、あのシェイクスピアの作品ごとに有名な言葉があります、語録って言いますかね、少し紹介して先生にその解説をお願いしたいなっていうのあの四大悲劇と呼ばれる代表作、オセロ、マクベス、ハムレット、リア王などたくさんの作品がありますね。でその中からですね、私、まあ、喜劇とか悲劇とか史劇、歴史の史ですね、はい、あります。適当に私あの目を通してきましてですねハムレットの中の言葉でね、弱き者よ、何時の名は女なりこれはどういうシチュエーションで語ってるんですか。
これはハムレットがあの母親であるガートルードが、うん、父親の死んだすぐ後に父親の弟で、ハムレットにとっては叔父であるクローディアスと結婚してしまった、うん、そういうところに、つまり定説というものを守って欲しかった母親があっという間におじさんと結婚してしまった、そういうところで言ってるセリフであろうと。
あ、そうそう弱き者よ、何時の名女なり、そういう背景よく使いますね我々ね、ところどころ日常会話でもあ、なるほど。それともう一つですね誰の言葉にも耳を貸せ、口は誰のためにも開くらん、ハムレットの中、
ポローニアスというオフィーリアのヒロイン的な位置づけをされているオフィーリアの父親が、その息子である、そのオフィーリアのお兄さんであるレアティスという男が海外に、つまり留学するのに行くときに教訓として与える道徳的な教訓の一つだろうと、はい、記憶しておりますけども。
なるほどね、人の話をよく聞きなさいという、うん、あんまり喋んな、ペラペラ喋んなという。
で多分その、 あの話のオチというのは、うん、ポローニアスという人は決してそういうタイプではなくて、うん、人の話はあんまり聞かずにペラペラ喋るそういうタイプとして作られているということだと思います
。教訓的なあれですね、うん、はい、先生次、お気に召すままにの中で、男は言い寄る時だけが春で、夫婦になってしまうともう冬だ、女は娘でいるうちは5月の花の時のようだが、亭主持ちになるとたちまち空模様が変わる、
それは、ヒロインが男装しているところに、はい、そうとは知らない自分を好いている男に向かって与える恋愛の教訓の中に出てきますね。
結婚しちゃうとやっぱりこう慣れちゃうっていう新鮮さがなくなるということですね
多分その手のセリフというのはシェイクスピアの劇の中にはよく
たくさん
あるだろうと思います。
で次ね、ロメオとジュリオ彼ら10人20人の剣よりも、剣ですね、そう、うん、お前の目に1000人の人間を殺す力がある、これ口説いてる言葉ですか。
いや、そうですよね、ロミオがジュリエットに対して、うん、つまりいかに自分が一目惚れしてしまったか強調するために言ってるんだろうと思います。
なるほど ね、
有名なセリフしか、ね、覚えてないですけどね。
そう、
おロミオのところしか
そうね。シェイクスピアの作品、劇は悲劇、喜劇、はい、それから歴史の史劇ですね、はい、まあそういうような分類、個人的に言うとね、先生はその4種類のうちどれがやっぱり、
悲劇が一番すごいなとは思います。つまりそこでなんていうか描かれてる人間の振幅の激しさ、その絶望とか嫉妬とか喜びとか、それこそそういったものを含めて、その振幅の激しさという点では悲劇というのが一番なんていうか読んでいて、もしくは見ていてすごいなと思います。ただ今関心があるものとの関係でいうと、史劇、歴史劇というのが面白いなと思っていて、大体歴史劇というのはシェイクスピアという人の劇作家としての早いうちに書かれたものが多いので、まあ、稚拙だなと思うこともまだその慣れてないなとかあるんですけれども、そこで描かれているその実際の歴史と劇とどう違うかで、その歴史というなんていうか枠組みがある、まあ、時代劇みたいなものですけどね、枠組みがある中でその登場人物をどう動かしているかというのは非常に面白いなと思っています。
ヘンリー6世の3部作、はい、リチャード3世、ジョン王、リチャード2世、ヘンリー4世2部作、ヘンリー5世8世、これを史劇と分類していますね、はい、で逆に言うとジュリアス・シーザーだとかリア王だとかアントニオとクレオパトラって、これは悲劇になってるんですね、この分類では。
そうですね、それも、まあ、人によってローマ史劇というサブジャンルを作る人もいます、はい、
ジャジャウマならし、ベニスの商人は喜劇ですか。そうですね、はい、あ、ベニスの商人っていうのは、うん、その作品は欧米人にとってなんか、うん、いろいろ活用っていうか、
そうですね、
例に出しますけど、先生から見るとどういうふうに、喜劇だから人の振る舞いでなんか馬鹿げたことやってるとベニスの商人の一節が出てきたり、うん、そういうような感じで使われるんですか。
いや、必ずしもそうではなくて、もう20世紀の特に後半ぐらいからずっと特にシャイロックというユダヤ人の金貸しの男に対しては非常な焦点が当たっていて、多分もうそれ以前からそうなのかもしれませんけれども、彼の持つ悲劇性、それ最後彼はあのいろんなもの取り上げられてしまってキリスト教に改宗させられたり、そういったことがある。もちろん劇の中で非常に大きな存在感がある。でシャイロックに焦点を当てた読み方もしくは上演というのはずっとされているので、必ずしも喜劇だから面白おかしい、それだけでは終わっていない、ということが特にあの劇に関して言うだろうと思いますし、特に最近はあのユダヤ問題って、パレスチナ問題まで含めて、いわゆるご本人たちもユダヤ人の研究者たちがシャイロックをはじめとしたあのユダヤ人登場人物についていろんなことを考えて、例えばそのユダヤ教の伝統であるとか、キリスト教世界におけるユダヤ人の歴史的な立場であるとか、そういったものを踏まえて盛んに解釈もしています、で、それはなんていうか、もう逆に言うと我々みたいに日本人なんかが入り込めないぐらい、なんかもう厳密にいろんなことを言っている、そういう雰囲気があるぐらいにまで喜劇としてだけではなくて他の面からも読まれたり、まあ、上演にも反映されたりしている、そういう劇ですね。
切り口がそれぞれの立場で、
まさにそうだろうと、
違うという同じ一つの作品でもですね、こう解釈は何通りも一つの作品に対してシェイクスピアは、まあ、利用というか、されている、
そうだろうと思います、はい、
なかなか日本にはそういう文学作品というのはないですね。
そうですね、ちょっと思いつかないですね。
今まで人間がですねシェイクスピアを求め続ける以上に、先生の研究もこれからまだまだ続くと思います。さらに新しい側面や切り口なども、まあ、先生にとって大切なものになると思いますし、オリジナリティということが一番のベースになると思います。考えるという、そういうことでですね、独自の考え方あるいは考えるということに、先生からどうすればそういうことができるかというヒントをください。
基本的に考えるということは何についてであれ楽しいことだろうと思うんですね、ただ考える土台を身につけるまでは多分いろんな辛い思い、例えばその英語であればアルファベットを覚えなくちゃいけない、単語を覚えなくちゃいけない、それに値するものっていうのは必ずあって、そこをクリアして初めて楽しいという段階に進むんだろうと個人的には思っています、ですからそういったなんて基本的なあんまり楽しくないところを諦めずにずっと考え続け学び続けていくということが大事ではないかなと思っておりますけども、
いいメッセージですね。やっぱりその山は高いけれども登る苦労があって初めて達成感が、あるんで、ほとんど8割9割は苦しいことで楽に手に入る達成感ってないからね、基本的に。
人類が創造した多様な文化や営みをシェイクスピアから対話を試みる京都大学文学部の広田先生。ではこれからの世の中の未来を切り開く方々へのエールです。
特に高校生大学生の皆さんに広田先生からエールをお願いします。
はい、まあ、外国語を身につけること、それからそれと当然関連するんですけど、海外に目を向けることを期待したいと思います。特にあの外国語などというのは若いうちに身につけないとなかなか時間もかかりますし、覚えた端から忘れていくということが必ずあると思いますので、ぜひ若いうちにお願いしたいと思います。で、世界には本当に多くの人たちがいて、そういった人たちと付き合って、おそらく多くの場合は今後は競争していくということが必ず重要になってくると思います。ですからそういったことの中で自分を輝かせるためにも、ぜひ若いうちに外国語を身につけていただきたいと思っております。
はい、アルファアカデミックスペクトラム。日本人の先生から見たこうシェイクスピアっていう、非常に見方として面白いなって今日最初から期待しておりました。今夜の広田先生のお話を聞いておりまして、まあ、シェイクスピアというそのものについてのご専門でいらっしゃいました。まあ、シェイクスピアのお話を通じて、当時のイギリスの社会だとか、イングランド人が何を考えてたんだとかですね、まあ、そんな様子が伺い知れたと思います。 口幅った言い方ですが、ある意味文学っていうのは人間の共通のテーマ、つまり人間の本質ですよね。それを捉える作業じゃないかなと僕は思います。文学者というのは人間そのものに強い興味を持っておられる方だとも思います。まあ、そういう意味で広田先生も文学を通じて人間を見続けられるというふうに感じました。先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ、それでは広田先生、今日最後の質問です。先生にとって研究とは何でしょうか？
そうですね、多分一番好きなことだろうと思います。一番好きなことをある意味では仕事にしてしまって、まあ、今日まで研究と呼ばれるものをしているわけですので、一言で言うならば一番好きなことということになります。
はい、
ありがとうございました。さあ、私たちが住む地球にはさまざまな言葉、異なったものの考え方、いろいろな価値観など多様な文化が存在します。人類が創造した多様な文化やそのつながりを理解するために、時には寛容の精神で、時には自分の考え方や物の見方を疑いながら自ら考え理解しようと粘り強く多様な文化と対話を試みる人たちがいます。アルファステーション教養エンターテインメントプログラム、アルファアカデミックスペクトラム、今夜お迎えしました文化と対話を試みる人は、京都大学文学部の広田敦彦先生でした。広田先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、そしてインタビュアーは、今は会社経営がとても厳しい時代、会社のトップとしてこの難局を乗り切る心構えは、シェイクスピアの一節、世の中にはこうも不幸もない、考え方でどうにでもなるのだに見つけたり、おじさま代表吉田進君です。
吉田でした。
そして私、秋田美由紀でした。アルファステーション教養エンターテインメントプログラム、アルファアカデミックスペクトラム、来週もどんな文化にどのように対話をしているのか、どうぞお楽しみに。